いやー、毎日すごい量の情報が入ってきますけど、本当に大事なものってなかなか見つけるの大変じゃないですか。
本当にそうですよね。
で、今回はですね、DNA の難波会長とか専門家の方も注目してるって、 Google のツール、ノートブック LM、 これをちょっと深掘りしてみたいなと。
おー、ノートブック LM、いいですね。
この AI が、まあ、私たちの情報の扱い方をどう変えるかもしれないのか、そのあたり核心に迫っていければと思います。
はい。このノートバック LM 面白いのは、ユーザーさんが自分でアップロードした資料ですね。PDF とか Web 記事とか、まあ YouTube のトランスクリプトとか、そういう限られた情報だけを学習するんですよ。だからまさにあなた専用の知識ベースになるっていう。
へえ、自分だけの。
ええ、裏では最新 AI のジェミニ 2.0 が動いてるんですけどね。
なるほど。
よくある AI ってネット全体から情報を拾ってきますけど、これはあくまで与えられた資料が世界のすべてみたいな動き方をします。
なるほど、なるほど。情報源がこう限定されてるからこそ、逆に信頼性が高いっていうことですかね。
まさにそういうことです。
取り込める資料も PDF とかテキスト、Google ドキュメントだけじゃなくて、ウェブサイトのリンクとか、YouTube 動画、音声ファイルまで結構いよいよあるって聞きましたけど。
その通りなんです。そこがまず大きな利点で、AI がこう、もっともらしい嘘をついちゃうことありますよね。ハルシネーション？
ああ、ありますね。困りますよね、あれ。
あれのリスクを、まあ、かなり抑えられるんです。回答がどの資料のどの部分に基づいているか、ちゃんと出典を示してくれるので。
あ、出典表示は大きいですね。
ええ、だから情報の正確性をユーザー自身が簡単に確認できる。例えば、なんか難しそうな研究論文とか、1時間もあるような講演動画とかありますよね。
ねえ。
そういうものの要点を、まあ、信頼できる形で、しかも素早くつかみたいみたいな時には、すごく力を発揮しますね。
確かに、自分の持っている情報だけをちゃんとこう正確に反映してくれるっていうのは心強いですね。
はい。
それに、複数の資料、無料版でも最大50件でしたっけ？
ええ、そうです、50件まで。
それらをこう横断的に分析する能力っていうのも、なんか重要そうですね。個々の情報を知るだけじゃなくて、つなげて考えられそう。
まさにそこが、非常に強力なポイントだと思います。例えば、違うレポート間の共通点とか、逆に違う点とかを見つけ出したり、あるいは特定のテーマについての議論が時間とともにどう変わっていったかなんていうのを追いかけたりもできるんです。
へえ、時系列で。
ええ。DNA の難波会長の事例がありましたけど、初めて会う人の YouTube 動画とかを事前にノートブック LM で分析して、短時間で人物像を深く理解するのに使ってるっていう。
あ、そういう使い方。なるほど。
これは単に情報を集めるだけじゃなくて、もう一歩踏み込んだ深い洞察を得るための使い方だなと思いますね。
情報をつなげて、なんか新しい視点を得る。面白いな。単に質問に答えるだけじゃなくて、他にも情報を整理したり活用したりする機能があるんですよね。
ええ、そうなんです。例えば、資料全体の要約を作るのはもちろん、想定される質問と答えをまとめた FAQ リストをこう自動で作ってくれたり、
FAQ リスト便利そう。
あとは出来事を時系列に並べるタイムライン機能とかで、最近だと情報をこう放射状につなげてみせるマインドマップですね。
マインドマップまで。
ええ、これも作れるようになりました。2025年に追加。こういうのが情報を多角的に捉えて構造化するのに役立つかなと。あと、Chrome の拡張機能を使えば、見てるウェブページとか YouTube 動画をもうワンクリックでノートブック LM に追加できる。この手軽さもいいですよね。
いやー、機能がどんどん増えてますね。一方で、自分の資料をアップロードするとなると、やっぱりちょっと気になるのがセキュリティなんですけど、そのあたりはどうなんですか？
ああ、それは気になりますよね。Google はアップロードされたデータが AI モデルの学習に使われることはないとはっきり言っています。
お、それは安心ですね。
ええ、大きな安心材料です。ただ注意点としては、フィードバックを送る機能があるんですけど、その内容を改善のために人間が見る可能性はあるということなので。
なるほど。
なので、本当に機密性の高い情報の扱いには、まあ、少し注意が必要かなと。
まあ、それはそうですね。
でも、これだけの機能が基本的には無料で使えるっていうのは、やっぱりすごい点ですよね。
無料なんですか、基本？
はい。 無料版でもノートブック100個作れて、1つのノートブックにソース50件まで入れられるので。
十分そうですね。個人で使うなら。
ええ。ほとんどの場合はこれで十分だと思います。もちろんもっとヘビーに使いたいとか、チームで共有したいっていう場合には、有料版ノートブック LM プラスもありますけどね。
なるほど。ってことは、このノートブック LM っていうのは、自分が持っている、まあ、信頼できる情報源に基づいて、正確に、しかも効率よく知識を整理したり深めたりするための、まさに自分専用の AI リサーチパートナーみたいな感じですかね。
ええ、そんなイメージですね。
これ、うまく使えば、情報収集とか学習にかかる時間が、なんか劇的に変わりそうなポテンシャルを感じますね。
そう思います。で、最後にですね、一つちょっと試してみていただきたいことがあるんです。
お、なんでしょう？
外部から集めた資料だけじゃなくてですね、もしご自身がこれまで書き溜めてきた、なんか個人的なメモとか、会議の議事録とか、
はい、
あるいは過去に関わったプロジェクトの文書とか、そういうものがあったら、それをノートブック LM で分析してみるっていうのはどうかなと。
自分の書いたものを？
ええ。もしかしたら自分自身ではこう意識していなかったような思考の癖とか、あるいはプロジェクトに隠れていた課題とか、はたまたなんか新しいアイディアの種みたいなものがそこから見えてくるかもしれないなと思うんですよ。
へえ、それは面白い視点ですね。自分の知識を AI を使って再発見するみたいな。
そうなんです。あなた自身の知識を再発見する旅になるかもしれない。ぜひ試してみてほしいですね。